こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤と
ワーママアキノが
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。
各週の水曜日は私武藤が選んだ本や映画を題材に2人で賛否を含めた感想を語り合います。今日は水曜日のムービークラブということで、今週はシビルウォーアメリカ最後の日を題材にいたしました。これ同名の映画がね、マーベル作品にもあるんですが、こちらは A24 の、2024年の映画になります。じゃあ、あきちゃん、まず一言いかがでしたでしょうか。
はい、すいません、それを伝える前に、いいね、なんか冒頭の挨拶がムービークラブとかなんかすごいそれっぽくて、なんか
それっぽいでしょ。
すいません、
ちょっ
と感動して聞いておりましたが、
考えたんですよ。
初感は、武藤が今このタイミングでこれをおすすめしてくれたっていう理由につながってくると思うんだけれども、なんか、トランプさんが大統領になるアメリカで、なんだろう、遠からず、もしかしたらこんな未来が来ちゃうんじゃないかなって思わせるような内容と感じました。
はい、そうですね。近未来 SF というふうな位置づけでしたけど、ちょっと最初に、では作品のご紹介していきますね。まずあらすじが、連邦政府から19もの州が離脱したアメリカ、テキサスとカリフォルニアの同盟からなる西部勢力と政府軍の間で、内戦が勃発し、各地で激しい武力衝突が繰り広げられていた。国民の皆さん、我々は歴史的勝利に近づいている。就任3期目に突入した権威主義的な大統領はテレビ演説で力強く訴えるが、ワシントン DC の陥落は目に見えている。ニューヨークに滞在していた4人のジャーナリストは、14ヶ月一度も取材を受けていないという大統領に単独インタビューを行うためホワイトハウスに向かう。だが、戦場と化した旅路を行く中で内戦の恐怖と狂気に飲まれていくというあらすじになります。こちら監督がアレックス・ガーランの監督で、主人公のカメラマンがリー・スミス、こちらがキルスティン・ダンストですね。ジャーナリストのジョエルがワグネル・モーラ、新人のカメラマンをカメラマンのジェシーをケイリー・スピーニーで、通りすがりの兵士、あの赤いサングラスですね、をジェシー・プレモンスで、ベテランのジャーナリストをスティーブン・マッキンリー・ヘンダーソンが演じております。そうですね。じゃあ何から話していきましょうか。じゃあ一番印象的なシーンとかからいきますか。ちょっと最初ネタバレなしで話せるとこから。今まだ見てない人にここがこうだったんですよみたいな話せるところがあれば。
ネタバレなしだもんね。
そうですね。後半ネタバレいきましょうか。
そうだな。ま、冒頭、に言ったように、なんだろう、意見が相入れない時の解決策として、まあこういう暴力になってしまうっていう未来が、なんか来ないとはやっぱり言い切れないなって思うし、
なるほど、
実際にやっぱりその世界中にはね、戦争が、内戦がある国だが、まだ今のこの瞬間にもあるから、なんだろうな、人間って結局そうなってしまうのっていうところと、
そうなってしまうっていうのは
暴力を選んでしまう。でも、本人たちは相手を傷つけてるっていう意識ではなくて、こう自分の正義のためにの一つの方法として目の前にいる相手を倒す、戦うっていう、もうそこだと思うんだけど、こうやっぱ見る側面なんだろうなって、こう本人たちの見ているところと、こう映画として、今回見て、なんかそういうところがリアルだったかな。
あ、もう、大統領が もう3期目に入った大統領っていうことは、多分ね、憲法を改正してしまっているっていうことだよね。
そうかそうか。
そう、通常は2期までだから。で、そういったファシストに対して、もう、なんで、しかも、まあ、冒頭で語られていくのが、FBI を解体したっていうふうにも語られているので、もう、大統領に介入できる力、行使できる力が残っていない状態。そこから、もう武力行使になったっていうことだと思うんだよね。この時に、まあ最初のうちはきっとさ、武力じゃないじゃない。おそらく。
そうでしょうね。
うん。でも、武力行使になってしまうのが、アキちゃんとしては、まあ人間って結局こうやって暴力を選んでしまうんだなって思ったってことだよね。
でも本人たちはさ、この世の中をよりよく変えて いくっていう、
うん、
きっとその決意とか、まあ、さっき言ったように正義を持ってしていることが、うん、なんかね、こう現場一つ一つを見ていくと、誰が実際に幸せになっているのかわからないような、まあ、描写だったりとか、まあ、アメリカの国、お金を持っている中で、資源がたくさんある中で、
うん、
こうすごく豊かな、軍事、なんだろう、飛行機とか、戦車とかね、うん、いっぱいシーンで映ってくると思うんですけど、
うん、
そこから、なんだろう、実際にそこに住んでいる国民は、テント暮らしとか、家がなくなったりとか、
うん、
なんか、そこ？
そこね。なんか、この、まあ、冒頭でニュース映像かななんかで語られるのが、あ、違うわ、サミーが、車の中で言うんですよね。ベテランのジャーナリストがインタビューする、大統領にインタビューをしようと思って想定する時の質問の中に、国民に、爆弾を落としたことをどう思ってますかっていう質問をしてるんですよね。
うん。
インタビューの練習で。ということは、どちらが先に武力行使に出たかって、ちょっとどうなんだろうねって思うところもあるから、正義がどっちの側っていうのは、なんだろうな、語れないとも思うけど、でもトップにいる人から上から下に降ってくる爆弾に対して私たちは暴力以外でどう反撃することができるんだろうとも思うしね。
そうだよね。なんか相手が手出してきたら、
うん、
手出すしかないって思ってしまうのかもね。
うん。そうね。これがニューヨークから DC に向けて、まあジャーナリストの、4人のジャーナリストが南下していくんですよね。大統領にインタビューを取るために DC に向かっていって、その、最中で、内戦の様々な断片を切り取っていくんですけど、これがですね、もう、私、この間、地獄の黙示録見ますって言ったじゃないですか。
うんうん。
見たんですけど、本当に地獄の黙示録も、一人の、なんだろうな、軍とは少し違ったミッションを持った人が少し、軍のミッションとは少し浮いているミッションを持った人が、断片的に、内戦じゃないや、ベトナム戦争を見ていくっていう、視点なんだよね。だからこのあたりで意識されてるんだろうなと思って見てました。具体的なシーン行きましょうか。
はい。
じゃあここからちょっとネタバレ入ろうと思うので、あまり聞きたくない方はぜひ、今 Amazon プライムでシビルウォー配信されてますので、ぜひご覧になられてみてください。ではどうですか？印象に残ったシーンありますか？
シーンとしては、
うん、
映画の、うん、なんだろうな、やっぱりそのジェシー、新人のジャーナリストの子が、うん、まあ、初めてこう戦場で、まあ、人が死ぬっていうところに立ち会った瞬間の、なんだろう、カメラを、持った時のこう何か変わったなっていうのが、すごく印象的なシーンだなとは思ったんだよね。
そのシーンはどこのシーンなんだろう？
一番最後に、
うん、
ジェシーたちがついてた方が勝っ って、うん、残党残ってた人たちをこうまとめて、射殺をするシーンがあるんだけど、うん、その時ジェシーは座ってたんだよね。だけどあれを撮らなきゃなと思っておもむろに立ってカメラを捉えカメラで捉えた時と、
うんうん、
まあ、撮り終わった後にカメラを外した、
うん、
時のなんか表情がすごい変わっていて、
うん、
なんかまあ、多分これすごい私の個人的な視点なんだけど、
うん、
リップを少し強く塗ったのかなって思うくらい、うん、彼女の顔が印象が変わったんだよね、
うん、
なのでなんかそこのシーンは印象に残ってますね。
あれですね、なんか制服を着てる分と多分民間軍で争っているところたちにジョエルたち、主人公たちが、なんだろう、写真を撮りに行って、その場で、制服の人たちの方が、
うんうん、そう
だね、なんていうんですかね、その場では敗れたんですよね。そのシーンですよね。
はい。
まあ、確かにね、あのシーンは印象的だったよね。あの音楽もその時印象的だったしね。
あ、そうそう、全体的にこう内容ヘビーでもすごくポップな音楽が流れたりとか、
うん、
なんかその感じもなんか面白いなと思って見てました。
うん、あとね、私が劇場で見てた時は入ってなかったと思うんですけど、 Amazon プライム版だとその時のラップに歌詞がついてたんですよ。
ああ、そうだね、ついてたついてた、
歌詞ついてて、まあ、ついてない曲ももちろんあるんだけど、だから劇場で見た方ももしよかったら Amazon プライム版で見るとまたちょっと印象が違うかなと思いました。
うん、確かに結構歌詞がね、リンクして印象的でしたね。
うん、うん。あとどうですか、なんかシーンとしてとかキャラクターはこのあたりがとか。
まあ、逆に武藤さんどうですか、ずっと私喋ってる。
あ、じゃあ、じゃあまずガソリンスタンドのシーンから行きましょうか。旅を始めた4人がね、旅路でガソリンスタンドに寄るんですけど、そこで、300でどうって言うんです。300で、ガスとサンドイッチって交渉するんですよね。武装したガソリンスタンドの店員に。はい、で、300、サンドイッチしか買えねえよって言った後に、300カナディアンって言ったんですよね。
うん、
その時に、あ、アメリカドル、US ドルの価値はもう国内では下がってしまって、あ、もう亡命する人たちももういっぱいいたんだろうな、今までも。っていうのが伺えるシーンでしたね。で、その後に吊るされた男性が出てくるんですけど、それに対峙したジェシーはもう、怯えきってるか弱い子だったじゃない。
はい、はい。
もう、何これみたいな。もう、ジェシーだって、きっとこれまで、プレス志望だから、今まで暴力に触れたことないっていうのは、ないと思うんですよ。今までも、水を求めた市民たちに対して行われる暴力とかも、ジェシーはそれまで取ってきたから。でも、ああいう、なんだろう、残虐性みたいなものを、あそこで初めて目にしたのかなと思ったんですよね。で、そこに対するリーの切り返しが、あ、この人はこれぐらい、私だったらもうマジでビビっちゃって、ジェシーと同じようにビビっちゃってもう何にも言えなくなっちゃう。こいつ撃ち殺した方がいいや。ちょ、言って。みたいなこと言われてる時に、なんて言ったら刺激しないんだろうって思ってる、こういう修羅場をくぐり抜けてきた人なんだなっていうのが、シーンでね、わかるとこでしたよね。あとは、トワイライトゾーンって言われてた平和な街とかはどうですか？
あー、そうだね。やっぱ、そういうエリアもあるんだなって。
うん。
なんかそこら辺がまたなんかリアルさを感じたんだよね。
うんうん。
全部が全部国中が混乱しているわけではなくて、
うん、
ああいう、なんだろうな、自分たちのために何かを差し出しているという、ふうに私は思ったんだけれども、うん、もちろんこう管理下の上でね、屋根にね、人がちゃんと見張っていてっていうところだったけれども、
うん、
なんかそういう選択肢もあるんだよなっていうのをなんか気づいたというか知ったところでしたね。
ああ、なるほど。私はすごく痛烈な皮肉に感じまして、あれは映画館で見てる私たちのことなんだなって思ったんですよ。
おー、すごいね。
なんていうんだろう。世界にはいろんなことがあるけど、ああ、うちは、多分まあ傭兵を雇ってるんだと思うんですけど、うちはまあ、うちの軍事費で何とかやってますんで、無関係ですっていう面でいられるっ ていうことなんでしょうねっていう思いました。なんかすごく居心地の悪い思いをしましたね、あのシーンを。
そっか、そういうメッセージね。
うん、あきちゃんはあのシーンを見て、あ、この選択肢がいいじゃんって思った。
あーとは思わないけれども、うんうん、戦わ、なんかどっちかについて戦わなきゃいけないのかなっていう頭しかなかったから。
なるほど。そう、あのね、最初の方に言ってたんだけど、あの、ポートランドの奴らは共産党主義で、みたいな話してたじゃん。なんかこっちの奴らはこうで、あっちの奴らはこう、みたいな。
そうかそうか、なんかちょっとそこ見逃してるかも。
なんかいくつかある民間アーミーの中で勢力を伸ばしてきたのが、カリフォルニアと、テキサス。このカリフォルニアとテキサスっていうところはちなみに、アキちゃんどう思いました？
自由の国？
あ、自由の国
じゃない。自由の、
うんうん。
自由主義が強そうって感じかな。
あ、そうなの。ああ、それはどういう、その心は？
あ、テキサスはごめんなさい、わかんないけど、カリフォルニアはなんか、陽気な感じがします。
ああ、そうなんだね。うんうん、なるほど。
イメージね、もう完全に。
なんか私はそこで、カリフォルニアとテキサスってさ、レッドステートとブルーステートじゃないですか。
うん。
基本的に違う、あの、政治信条がリベラルと、もう、あの、保守と。で、全く違うところだから、そこが手を組むことになったっていう意味わかんなさが、なんていうの、この映画が右とか左の話じゃないですよって。どうなったとしてもこの絵、こういうことになっちゃうんですよ。で、なんていうの、左右の対戦の勃発とかの話じゃないんだよっていう風な説明だと思ったんです。
ああ、そっか、うん。確かにそこを思うと、うん、どうやってその二つがってなるね。
そうそう、ね。なんかさ、ってなるじゃん、なんていうの。テキサスとってなんかカリフォルニアがさ、この権力に向かっていくのはわかるけど、どちらかといえばテキサスは今、あれは、あの大統領はドナルド・トランプを模した大統領だからさ、
やっぱそうですよね。
だから、まあ、なんて言うんだろう。どちらかといえば、ドナル、保守派の人たちにとっては、いいことだと思うんですけど、それでも反旗を翻すような出来事があったんだなって思ったんですよ。でも多分、私は結構それだとしても、割に私の中のジャッジが出ちゃってるから、なんだろうな。本来あれは、右とか左の話じゃない、赤とか青の話じゃないっていうことを言いたいのに、私は、あの赤いメガネの人のシーンですごくそう思ったんです。あきちゃん、あのシーンどうでした？
それどういう意味で？
あ、じゃあ、あ、私が先話しちゃっていい？
あの赤いメガネの人のシーンはただただ、
うん。
やっぱりなんか、息苦しい。
うんうんうん。きついよね。
うん、
疲れちゃうよね。
そう。なんか、ね、自分が何のために、
うん、
その、戦っているのか、うんうん、とかっていう信念が、もうなんか、わかんなくなっちゃってるんだろうなって思って、
あ、
なんだろう、うん、そこには守りたいものっていうよりも、自分に逆らうもの、自分が気に入らないもの、
うんうんうん、
っていうものに対して攻撃をする、感じになっちゃってんのかなって、ただただ、なんか、思ってたけど。
あ、そうなんだ。あそこでさ、あ、私は撃ち殺される側なんだ、とは思った？
私は、ああ、私はっていう観点では見てなかったけど、
うんうん。
あの、シンプルに日本人である私がそこにいたら確実に撃ち殺されてるんだろうな、とは今思うね。
うん。なんか、私、あそこのシーンで、有色人種だからとか、まあ、What kind of American って聞いてたでしょ？ジェシー・プレモンスが、うん。でも、ジェシー・プレモンスが What kind of American って聞いてるときに、あの、中米か南米かって聞いてたと思うんだけど、
うんうん。
なんだろうな。それの答えも、きっと、ジョエルが、ジョエル多分ブラジル系だから、ジョエルがあそこで間違った州を言っちゃってたら、ダメだったんだと思ってさ。
おうおう。
で、あの、明らかにアジア人二人は最初に殺されたじゃないですか。
はい。
だから、なんだろうな、イデオロギーを薄めてあるとはいえ、私はそこにイデオロギーを感じたんですよ。なんか、どちらかというと、私の属性がそう感じさせたのかなと思って、あの死体の山を見てみると、 あの、有色人種じゃない人もいるんですよね。
うんうん。
だから、どういう選定だったのとは思ったよね。
だからその土台に、まず、なんだろう、アジア人は乗れない？
乗れないよね。
うん。
アジア人はもう一発でアウトでしょうね。
ねえ。
あのシーン見たときに、ニューヨーカーでさ、ニューヨーカーのコロナ禍の2020年の表紙だったかな、女の子とお母さんが二人で地下鉄で、のホームで電車を待っているっていう表紙があったんですよ。
うん。
で、その表紙を思い出しまして、その時って、チャイナウイルスってトランプが言った時だったんだよね。
お
母さんと子供がすごい差別に怯えてるっていう表紙だったの。本当にその時は差別的な暴力もあったから、私のお知り合いでもホームでは絶対に壁を背にして立つって言ってたのね。
へー。
それをなんかそのシーンの時に思い出して、だから私はどうしてもなんかそっち側で見ちゃって、たんだよね。で、それでジャッジをしちゃったけど、でもあの死体の山を見たらそういう見方じゃないのかなと思って、アキちゃんはどう思ったのかなと思ってたけど、アキちゃんはもう何のためにこにやってるのかわからないっていう風にあの試合を思ったんだね、やっぱり。
もう自分の、な幼稚だけど好き嫌いみたいな、権力があるっていう風に思って、あの場でね、力を勘違いしてしまう人がやってしまうことなのかななんて思って見てたけど、なんかそういうのもあるよね。
そうだね。ちなみにこれはね、あの歌丸さんが言ってたんですけど、あの赤いサングラスはハンティング用のサングラスなんですって。
だ
から、ある色に対してよりあのサングラスをかけてみると、ある色が目立つように見えるんですって。だからこのより肌の色が濃ければ濃い方がそれが目立つ。だからサーミーはあの場ですぐに、あの、なんだろうな、危機管理が働いたんじゃないかみたいな話をして、おー、なるほどって思いました。ちなみにジェシー・プレムスは主演の あのリーの配偶者なんですよね、実生活で。キルスティン・ダンストの。
あ、そうなんだ。
なの。だから私あのシーンさ、怖いって思うけど、キルスティン・ダンストとジェシー・プレモンスがいつも仲いいの知ってるから、だから、怖いけど大丈夫と思って見れるんですけど。
急にそこプライベートが入ってくるんだ。
なんかさ、そうじゃないと怖くて見れなかったんだよね。だってずっと指、あの、銃に指かけてるんだよ。
そうだよね。
もうさ、一回その銃の持ち方変えてって、思うけど、そんなわけにいかないじゃないですか。あれ、ストレス溜まったよね、あのシーンで。
いやー、嫌だった。あれ、映画館で見てたらもっと嫌だよね。
でも、あの映画館で見ると、なんだろう、位置関係とかが、音がすごいいいので、位置関係とかがすごくよくわかるので、割と、それはそれでいいと思います。
まあ、確かにね。
そうそう、疲れるんだけどね。そうですね。あと、やっぱりこのサミーが亡くなってからのリーの動揺のもやっぱり一つなんだろうな。で、そこからリーが動揺しまくって、ジェシーにバトンを渡す世代交代の話でもあるんだろうなと思ったんだけど、このリーが世代交代してくっつったって、こっから先のリーの未来はどうなるんだろうっていう、あ、リーじゃない。いや、ごめん、間違えちゃった。ジェシーの未来はどうなってくんだろうっていう、なんだろうな、明るい気持ちにはなれなかったですね、私は、ラストに関しては。
ラストは、なんかすごいラストは映画的だなと思って、あの結末じゃなくてもいいんじゃないかっていう思いは、個人的な感想はありました。
そうなんだ。ちなみに、どういう結末が理想とは言わないけど、もっとこれこうしたってよかったんじゃないかみたいなのあったりしたの？
こうしたって、まあ、なんかシンプルにリーがああいう感じで死ななくてもいいんじゃないのかなって、
なるほどね。
で、 もう今武藤が自身の未来がって言ったけど、まあ、それはどういう意図を持ってかわからないけれども、やっぱジェシーもすごい大きな十字架を背負ってしまったと思うし、
うん、そうだよね。
なんかあれは、ああそういう感じってなんかこうちょっと映画に戻された感じかな。
そうなんだ、なるほどね。映画に戻された感じ、現実に戻されたんじゃなくて映画に戻ったんだね、そこで。なんかもうフィクションっぽさが出てきたって意味だね。
ああ、そうそうそうそう。
もうノンフィクションみたいな、
うん、
なんだろう。リアルなものとして見てたのに、すごく物語的だっていう風になったんだね。
そうです。
ああ、なるほど、
ね。なんか、武藤が、うんうん、この映画は多分感想がいっぱい出てくると思うって言ってくれてたと思うんだけど、うん、なんか本当にいろんなことを、こう、現実的に考えてきてた中で、
うん、
あそこで、そうだね、まさに、こう、あ、映画だった。っていう感じになった。
そうなんだ。
どう？あの、ラストとしては。まあ、本当のラストはね、もうちょっと先にあるけれども。
そうね、ラストとしてはか。私ね、そこでは、なんか、ジェシーが、なんていうの、ジェシーやらかすだろうなって思ってたから。
まあね。
そう、なんかスーパーマリオ状態だったじゃん。
はいはい。その予兆あったもんね、だいぶ前から。
だいぶハイになっちゃってたし、ね、リーはリーで、今まで私たちは記録に徹するんだっていうことを言ってたじゃないですか。
うん。
自分たちの気持ちとか、なんか質問とかじゃなくて記録に徹するんだよって言ってた彼女が、サミーのが亡くなった時の写真を削除したっていうのは、もう記録する、していく、なんだろうな。気力がなくなっちゃったんだなって私はそこで思ったんですね。だから、なんかでも無気力になるんじゃなくて、あそこまで怯えちゃうっていう風になるんだなとは思ったけど、まあ、そこにね、なんか嫌だったとか意外だったとかはないけど、あ、そうなるんだなって思ったかな。そうね、ラスト、いや、ジェシーはやらかすぞとは思っていました。ですかね。
そうだね、その予感はね、だいぶ前からあったよね。
あと、まあ、暴力に触れることで麻痺させられるものはあるよね。
まあ、こうアドレナリンが出ている状態なんでしょうね。
なんかアキちゃんの最初に言ってたのが正義っていうのがあったと思うんだけど、
うん、
あの場で、じゃあアキちゃんがもし同じようなことが近い場所で起きたら、どうやって、あの、武力に対して対抗していったらよかったと思う？
そうだよね。でも正直、
うん、
力がないから、
うんうん、
私が何かをするっていうよりも、やっぱりこう、守るアクションになるかなって思う。
うん。
いかに今自分の大切なものを守れるか。
うんうん。
本当はこう変えなきゃいけないって、こうアクションをしなきゃ、前に進むアクションをしなきゃいけないかもしれないんだけれども、
うん、内側アクションもあるからね。
うん、そうね。そっち側のこう守る、下がる、
うん、
逃げるとまではわからないけれども。
うん。
何が一番害がないかって思ってしまうかな。今の環境だったらね、子供とか思って、
うん。そうだね。そうだね。何が一番害がないか考えた時に、逃げるになるか、武力でこちらも対抗するなのか、わかんないもんね。実際のとこね。
そうね。だからこそ、そのカナダドルの話じゃないけれども、
うん、
亡命するとかっていう選択肢になるのかなって思います。
なるほどね。と、
うん。武藤がさ、これを選んでくれた、まあ、なんか実際の理由をちゃんと聞いてなかったから。
ああ、実際の理由と言いましても、まあ、やっぱり1月の25日にトランプが就任して、あ、そうですね、この話すればよかったんですけど、議事堂の襲撃があったじゃないですか。
うん、確かに。
議事堂の襲撃があって、その後に、 トランプ大統領がね、恩赦を出したんですよね。2000人ぐらいかなの人に、恩赦を出して、本当は、なんだっけ、無期懲役とか、禁錮18年の判決を受けていた人とかも、オースキーパーズの創設者の人なのかな、スチュワート・ローズの服役囚が、なんだっけ、今回恩赦によって釈放されたんですけど、そういう、なんだろうな、暴力を肯定する大統領が今私たちの近くにはいますけども、というか私たちが住んでいる世界には暴力を肯定する大統領がいますが、という気持ちがありましたね。これを選んだのは。単純にね、この映画本当感想出てきやすいっていうのは自分事として置き換えやすいかなと思ったんですよ。こうなった時に日本どうなってるかなとかさ、話しやすくない？
そうだよね。なんかもうリアルに、やっぱこれから先心配ですね。
そうですね。
なんかそれくらいアメリカの大統領ってやっぱり力を持ちすぎているんだなって思って。
本当だよね。
ね、なんかすでにさ、いろいろ、なんか立て続けにありましたけれども、なんか大統領の一声で、まあいろいろ通ってるのかもしれないけれども、いろんなことが決められちゃう人なんだなってつくづく。
ねえ、それがさ、その不均衡をどうにかしないといけないのに、いまいち国際社会もちょっと何もできないみたいな感じがね、歯がゆいですよね。
そうですね。
ねえ、本当に感想はつきませんが、皆さんもぜひ私はちなみにこれを見て、こうなった時に日本はどこの国に攻められてるかっていう話とか、あとは、ああ、この物資としてこれがなくなっちゃうだろうなとかっていうのは考えてました。友達とアフタートークするのがすごく盛り上がった映画でしたね。
ちなみにそれはどこにもうそもそも攻められる設定なんだね、やっぱり。
やっぱ、アメリカ軍は戻っていくと思うんですよね。引き上げるでしょうから、そうなってくると、っていうのは考えてたりしましたね。もしも話ね。
ちなみに物資はどうですか？
物資は滞りますよね。あとすごくいろんなもの高くなっちゃうでしょうし、どうなるかね。でも亡命受け入れとかもあるだろうからね。
そうね。なんか物資はさ、もう近い未来すごい高くなりそうだよね。
いや本当にね。ちなみにあきちゃんは日本どうなると思います？
このシビルウォーのような状態にアメリカがなったらってこと？日本はどうなる？
どういう影響を受ける？
そうだな、ただただ弱い国になってしまうでしょうから、どうなるんだろう。でもアメリカに一緒に戦うっていうことはないと信じたいんだけど。
ねえ、自衛隊派遣とかになったらね。
でもそれどっちの立場に立てばいいのか分かんないしね。
どっちの立場に立てばいいっていうのは。
政府側なのか。
なるほどね。
侵攻側なのか。
ねえ、本当だよね。それをその時に決める。まあ石破さんが決めるとしたらね、どっちの立場立つんですかね。
ねえ、でもそうなったらね、政府になってしまうのかもしれませんが、負けが見える戦に対してね。
まあでもここまでやってたら、さすがに日本も初めてノーが言えるってこともあるかもしれませんね。初めてのお使いみたいな感じで。
そうだね。
いや、本当笑ってる場合じゃないんですけど、本当に遠い未来の SF というよりは、どちらかといえば今見てしまうと近い未来に感じてしまうのが、なかなかちょっとね、苦しいところだなというのがこの映画の感想でしょうか。
はい。
はい。
ありがとうございます。いいご提案を。
ありがとうございます。こちらこそ。では、すいません。すんごい長くなっちゃったんですけど、ちょっとつまんどきますね。再来週の映画は、以前ね、この映画やりたいんだけど、アマプラに来てないんだって言ってたんですけど、ネットフリックスにあったので、やろうと思います。来週はシーセットで、再来週ですね。再来週シーセットで行こうと思います。
はい。
はい。そうですね。3月の第1週は私たち、また、ミモザウィークも行いますし、まあ、今回の、フジテレビのね、いろんなこともあったので、そういった面で、何でしょうね。私たちが加担してるものって何だろうっていうのを見ていけたらなと思ってます。
はい。楽しみに見ます。
はい。では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問、ご相談、取り上げてほしい話題などお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。また、ハッシュタグ、正解のない話でつぶやいていただきましたら私たちがいいねやコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。